はい、皆さんこんにちは。
こんにちはです。
はい、別ラジでございます。
どうも別ラジでございます。
はい、ということでね、今回もアンケートをね、取りましたんでね、そちらを早速発表していきたいと思います。はい、今回は、ギャンブル好きですかということでアンケート取りました。シンプルに、ね、シンプルに、まあ4択ですね、今回も、パチンコパチスロが好き 18%、競馬競艇競輪が好き 32%、何でも大好き 9%、しない 41%、 あ今パーセント言ってました俺
言ってるね
最初から言ってましたっけ。
うん、全部言ってる。
うわあ、もう見えてる文字を言っちゃうっていうね
え、マジで気づいたかと。
今日ちょっともう調子悪いっす
、まあいいんじゃないですか。
まあ全部22票です。22票で、しない 41% で一番多かったですね。
ああ、まあまあ、それでいいんすよ。
ね、で、まあ、競馬とかが 32%。
うん、大体みんな競馬だろうね、それね。
で、パチンコパチスロは 18%。
うんうん。
で、なんでも大好き。まあ、両方ね、たしなむよぐらいの人が 9% ってことですかね。
そうね。まあ、競馬はね、やっぱ、某娘さんがいますからね。
娘さんがね、なんだろうな。あとは、協定とかだったら、モンキーターンとかもう今だったら。復刻すれば。復刻すればね。
モンキーターン好きは、パチスロ行ってると思うよね。
まあ確かに、パチスロモンキーターンってね。じゃあもう、パチンコ馬娘が出たら、パチンコに流れるんですかね。
一回は触りにくいやついるんじゃない。
まあね、そんな、こと思いつつ、これね、ルイタさんから、アンケートなんかありますかっていうことでね、ちょっと。もう僕がアンケートを思い浮かばなかったっていうのもあったんで。
まあ俺も言うほど別にね、何も思いつかなかったから、まあちょうどその連絡した時に、あの目の前でワグちゃんが踊ってるのを見ながら、俺はレバーを叩いてボタンを押してたんで。
はははは。
じゃあそれでいいかってなって。
ああ、なるほど、なるほど。あ、てっきりなんか粗品さんのなんかあれ、YouTube でも見てたのかなって。
あ、全然。
粗品はギャンブル依存症なのかっていうね。
そうね。まあ、依存症だと思うよ、
依存症。あの人、もう、では、せやでとしか言いようがないみたいなこと言ってたね。
いや、そうでしょ
う。
一回の競馬のレースに、うん、百万とか入れらんないよ。
本当に。あの人は、ちょっと行かれてますよね。
まあ、でも、そんだけ、なんだろう、あの、スリルを楽しむのが好きなんじゃ。
ああ、なんだろう、もう、せいやがまともに見えるっていう。
ああ、まあ、そうだね。せいやは別になんか普通だよね。
普通ですよね。
たまにパチンコをね、ソシアに誘われて一緒に行ってるみたいな話をしたけど、そんなに詳しくもないっぽいし。
ねえ。
ソ
シナがね。
まあね、いや、いいとは思うけどね、別に。いや、まあ、自分の、なんていうの、あの、無理のない金額でやってる部分には。
いや、明らかに無理入ってるでしょ、あれ。
いや、ソシナはそんだけ稼いでるから。
まあ、稼ぎはあるんでしょうけど、税金が払えないってよっぽどですよ。
まあ、確かにな。
まあまあまあ、そんなね、ことでございましてね。まあまあ、パチスロパチンコの、まあ僕も最近行ってないからな、あれですけども。
ああ、今度はやらしいよ。あの、今噂なんだけどさ、はいはい、ガンダムシード出るらしいよ。
ガンダムシードか。ちょっともう、今更感ありますけどね。
まあ今更感はあるね。
まあ、でも。
何年も前から出るって噂あったんだけど。
本当に出るんですかね。
出ると思うよ、さすがに今回は。
ああ、なるほど、なるほど。ね、あとそうですね、それで言うと、まあ、パチンコ、最近やってないですけど、とじのみことかどうでした？
とじみこは、まあ、ボロ負けしましたけど、あれはね、アニメ、ぶっちゃけ俺見てないんですよ、とじみこ。
あ、そうなんですね。
そう、見ようと思って見えてなくて、で、まあ、とりあえず、パチンコ出たから、触ってみるだけ触ってみようと思って打ったんだけど、
なるほど。
ぶっちゃけ、アニメの、なんていうの、演出をそんなに使ってない感じだから、あの、なんだろう、とじみこファンが打ったところで、うーんって感じになりそうだなと思った。
なるほど。
まあ、最近そんな台ばっかなんだけどね。
あ、そうなんですね。
ガンダムユニコーンとか、完全に、まあ、バルブレイブ打ったことならわかるだろうけどさ。
はいはいはい、はい。
全然アニメを見てなくても打てるってやつ感じじゃんかね。
ああ、まあ確かに確かに。
ストーリー性全くないというか。そういう感じのお題だったね。
バルブレイブは打ったけど、そうね、どんなストーリーだって思い出せないですもん。
あれはでもまあバルブレイブは思い出さなくてもいいよ、あんな
人間やめますかぐらいの
人間やめてなんか戦って最後は銅像になって終わるってアニメだ、
そうまあね、なんかちょっと本当に何だったんだみたいなねやつでしたね。
もうね、2クール使って何がやりたかったんだっていう
曲はいいんですけどね。
あ、まあそうね。まあぶっちゃけそんなあの2曲嫌いではないけど、うん、別に普通なんだよね。
あ、まあなるほど。
うん、西川さんがコラボしすげえなぐらい、
うん、なんかすごいすごいチョイスしたなぐらいの、
うん、
アーティストのチョイスはすげえなぐらいの感じでしたけど、ね、
なんかもうもはや西川さんねアニソンばっか歌ってっからね最近ね、ま
あ、タイアップがねやっぱつかないと売れないでしょ、うん、っていうのも、
ね、西川さんとゴールデンボンバーでポケモン歌ったりさ
あ確かに確かに、
うん、西川さんとアスカで白猫プロジェクト歌ったりとか
もうこれ言い出すと遠野さんが来そうだねって感じなんですけど、まあまあそんな感じで、じゃあタイトルコールも言っときますかね。
はい。
別にあたあたみラジオやってんじゃないんだからね、略して。
別ラジ。
はい。っていう感じなんですけどね。いやー、本当になんか今回はもう1時間で終わらせたいなと、正直思ってます。ちょっともう、
始め、ね。先週のダメージ負ってるっぽいからね。
そう、先週からのちょっとダメージがちょっと、意外と、来てて、蓄積されてて。
そうか、そんなに辛かったか。
あのエンディングでミュートにしたのはもう自分の最終手段ですない
やまあ面白かったけどねあれは、
うん、まあまあ なんとか面白に持っていこうとした結果あれですから
、うん、あでも内心はもう本当に辛くて辛くてしょうがない
辛くてもうなんかもうわめき散らそうかな
そんなにか
なってましたねちょっとやっぱなんかいろいろあって
まあまあでも悪いのはりょうやんだから
うん先輩
俺と大悟さんそんなに悪いこと言って
る。ああまあまあまあね。うん。なんかそういうのがあってちょっと今回はもうちょっと二人きりでちょっとね収録したいなと思って
でもあれだよフォローするわけじゃないけど、はいはい、リョウヤンだって番組、うん、を面白くしようとするためにやってる。
まあまあまあそうなんですけどちょっとジャスミン言い過ぎかなっていう。
そうね。
うん。
ちゃんとねジャスミンのあのピー音ちゃんと作ってる使ってるあたりがね素晴らしい、
う
ん。
いやもう本当あれはあれだけはやっとこうと思ったんですよね。編集しながらどうすんだこれって。
まあ確かにな。
うんすごくなんかこうやりづらいなっていう。編集しながら思って、だからもう収録でダメージ受けた後に編集で2回ダメージ受けますからねこっち。2回攻撃されてますから。
そうだね。そんなお母さんはそんなお母さんは好きですかみたいな。
そんなお母さん出てきますけどね。うーんっていうのがあったんで、まあちょっとね、いろいろあって、それでなんか編集し終わった後ちょっとまあアップロードまで時間あるなと思って、うん、まあちょっとなんかツイッターとか調べたりとかして、
うんうん、
ネットサーフィンしてたんですよ。でそして、うん、ちょっとまあ時間あるし、なんだったらちょっと今話題になってる漫画でも読んどこうかなみたいな感じのことを思って、タコピーの現在って知ってます？
見てるよ。
うん、あれ見てちょっとまたダメージえぐられるって。
やっぱりミス。今知ってますかって言われたら分かんないピーって言えばよかった。
分かんないピー。道具を使ってね、なんかいろいろやるやつですけども、なんかね。本、
う、
当、
ん、
話題だなって思って
そう俺もなんかすげえ流行ってて、うん、ちょうどツイッター見てる時にこちらで見れますみたいなやつあったから、うんうんうん、見てみたんだけど、
はいはいはい、
そんなに話題になるほどかなっていう感じはしたんだけど、うん、
なんかジャンプらしくないなぐらいの感じだとは思いますよね。
うん、なんかああいう系の作品の中では結構ありきたりじゃないと思って、
まあそのちょっと絶望系というか、
うん、
うん、
なんかもっとグロいというか精神えぐられる作品はもっといっぱいある
もっとありはしますけどね、うん
うん、まあまあ嫌いじゃないけどね。
まあまあまあそうですね、まあ
うん、まあ後半になってからだんだん面白いなと思ってきたし、
うんうんうん、でまあまあこれ収録の段階ではもう最終回が迫ってるというのでね、
あ、そうだね、
まあちょっとそれも期待しつつなんですけどね、
うん、
いや漫画買うかもしんない、わかんない、久しぶりに見たなそういう漫画を。
まあ上下巻だしね、確かにね、う
ん、一気見したな、なんかいろいろ。
でも確かでしょ、上巻めっちゃ売り切れてるんでしょ
らしいですね。
うん、なんかめっちゃあれネットオークションで出まくってるってなってる。
だったら電子書籍はあるくしなっていう。
ホントそうバカだと思う。あれ
なんか紙にこだわる必要もないと思いますけどね。
うん、
なんかね、
まあ、あれ PV 上がってんの知ってる、
うん、あ、なんか上田玲奈さん出てるんですよね。
そうそうそう、うん、それだけ聞いてマジかよと思って見に行ってたんだけど、うん、なんかなんだろう、うん、あの世界観やっぱアニメ化した方が面白そうだなと思った、
うん、なんかちょっとね漫画で読んでるとあれこことここなんかコマの間なんかなかったみたいな、そのページのなんか飛び具合がちょっと突拍、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんかもうちょっと話この間あるだろうみたいなとかね、
うん、
ちょっと気になった、
あると思うんだよね、
うん、気になったんでね、まあうん、
全あれ12、3話とかだっけ、
まあ、15話かな次は15、16、うん、ぐらいの。
そんなもんで終わるって考えたらやっぱ、まあ、飛ばし飛ばしでやんないと進まねえかなとは思うけど、うん、
まあまあまあまあ、
うん、まあよくあのストーリーをこの短い話数に入れようと思ったよね。
まあそうですね、もうちょっと詰め込んでも、もうちょっとなんかね話広げてもよかったんじゃないかなと思いつつ、
ね、
うん、
ああいうグロ系のさ、グロというか、うん、なんだろう、精神えぐられる系の漫画はだいぶ好きな人間だから。
ああ、なるほど。
うん。好きよ、ああいうの。
なるほど、なるほど。まあまあ、そんなタコビ、ブームに乗っかっちゃってるやつみたいな。なってますけどね。うん。
いや、俺基本的に、なんだろう、ブームに乗ってるやつってあんま好きじゃないのよ。
うん、まあまあ、そうですね。
流行ってるのあんま好きじゃなくて、でも、あのなんか、叩くにしても、うん、叩くんだったら見てから叩こうっていう。
なるほど、なるほど。
そうそうそう、何も知らない叩くのは絶対違うと思ってて、
うんうんうん
うん、で見たんだけど、まあまあまあ普通に見れるなぐらいになって、
まあまあそうですね、そんな持ち上げ、うん、まあかなぐらいの。
そうそう、なんかあのね、紀藤先生のアニメ、あの作品とか見てるとさ、
あ、紀藤もひろさんね、
なんかすごい、はい、そうそう、すごい軽く見えるのよね。
あの人はちょっともう違うとこ行ってますから。
僕らのとナルタルを読んじゃうとあんなもん緩いよと思っちゃう。
うん、さあそんなね、タコピーね、皆さんハッピーエンドになるのかどうか。ならないと思うな。
ハッピーエンドになってほしいピ
ーなってほしいピーみたいなね感じのことでね、今夜はハッピーにやっていきましょう。
はい、
はい、そんな感じで今後よろしくお願いします。
はい、じゃあここで一曲ですね、3月ももう終わりということで、4月の新版アニメといえば、盾の勇者の成り上がりというわけですね。セカンドシーズン始まります。この作品のエンディングテーマずっと歌ってました、藤川千愛さんの曲を流したいと思います。曲どうしようかな、藤川千愛でライカ。
はい、
秋広と
ルイタンの
別ラジ。
ということでございましてね、
何も決めてなかった今。
決めてなかったですか。エンディングとか大丈夫ですか。
あ、大丈夫。
なるほど。
全部藤川千愛さんの曲を流そうと思ったんだけど。
あ、なるほどなるほど。なんかまあいろいろね、こうそこもおすすめ商品にまた CD を並べなきゃ。
そうですね、
みたいな、ね、のがありますけども、じゃあこんな感じで、改めましてパートナーであきろです。
今何つった
噛んだ噛んだあきあきゅぱみぱみです。あきひろです。
ルイタンです。
はい、そんな感じなんですけども、まあ今回本当にノープランでございましてね。
ああそうね、
まあまあ、
まあ、でもなんか話したい話題はまあまああるけどね。
はいはいはい、あとノープランなのと僕がちょっとあんまり喋る調子じゃないっていう。
おお、全部俺任せかな。
そういうことになりますね。一応オープニングでねエピソードトークは喋ったんで。
そっか、タコピーだけか。
タコピーだけでした。タコピーの最終話がどうなるのかなっていう気になって今に至ってますから。
うんうん、
まあまあ、
いやね、
はい、
まあ、盾の勇者の、まあ、話になったけどさ、
はいはいはい、
なったというかしたけど、これまあ4月から新番組で始まるわけでさ、
はいはいはい、
でまあもう一個ね4月アニメでね、
はいはい、
あの盾のアニメがあるんですよ。
盾のアニメが、
うん、盾の勇者の成り上がりと、
はいはい、
あともう一個盾があって、
はいはいはい、
あの痛いのは嫌なので防御区に全振りしましたっていうね、あ、2大盾アニメがあります。
はいはいはい、2期ですね。
そうそうそう、どっちも2期だね。
はいはい、
うん、この2作品はもうとても僕リアタイする気満々なんで。
へえ、あ、そうなんですね。
久しぶりにリアタイしたいなっていう、うん、
うんうんうん、どっちも見てないからっていう。
あ、マジで、
うん、
盾の勇者はマジでおもろいよ。
あ、そうなんですね。
うん、異世界転生ものをぶっちゃけもう見飽きたよっていう思ってたんだけど。
な、そうですよ、ね、
あれはね好き。
あれも主人公は転生するんですか。
うん、勇者4人が転生して、
はははは、
剣の勇者、槍の勇者、盾の勇者、あと何だっけな、なんかの勇者みたいな感じで勇者になるんだけど、盾の勇者だけなんかね、はいはい、守るだけの人間でみたいな感じではぶられてってみたいな。前半はすげえ鬱な展開なんだ
よ。ああ、
うん、で後半からまあ成り上がってくるみたいな話なんだけどね。
はいはい、成り上がりからが本編みたいな。
そうそう、もう前半がね本当にね見てて胸クソ悪いレベルのね、
あ、
嫌な思いをするアニメなん
だ。いやだ。
大好きなんだよねそういうの。
なるほど、うん、うん、まあまあラジオは聞いてましたけどね。
うん、そうね、君はラジオ聞いてんだろうなと思う。
ラジオは聞いてました、
うん、ラジオもね今もうやってっけどね人気、
うん、うん、やってますね。
なんか なんだろう、一気の時とさ全然違うよね、うん、あの番組
なんか、あと生配信してるってのもあるんですよかね、うん、
ずっと生だよね、
生ですね、うん、
でなんか一気の時みたいにさ、なんかレベルアップしてく系のラジオじゃなくなってるから、
うん、そうですね、あの焼肉の音声とか好きだったんですけどね、
そう好きだったなんかもう2期になってから普通のアニラジみたいになってて、うん、まあ、あれはあれで面白いんだけど、
う
ん、
まあまあそうですね、うん、
びっくりしちゃったよね、
まあ、あのその間に押したいを挟んでますからね、
ああまあそうだね、
うん、
まあ、押したい感がまだ残ってるから、
ノリがまだ残ってんなと思いながら、
うんうんうん、
うん、まあ聞いてはいますけど、うん、まあ、うん、メールは送らないかなと思ってますアニメ見てないしって
まあね、
うん、まあまあそんな、もう一つの方は、
もう一つ
痛いのは嫌で、
まあ、防御力もあれはあれはね、うん、なんだろうな、軽い気持ちで見れるギャグアニメだ。
あ、ギャグな、あ、そっちは。
あれはもう、うん、だいぶギャグだよ。
はいはいはいはいはい。
確かりょうやんが見てるって言ってた気がする。
はい、なんか言ってました言ってました。
うん。
そこ見るんだみたいな。分かりやすい
ギャグ。うん。分かりやすくギャグ。
へえ。
うん。まああれに関してはね、あの本土楓さんが出てるんで見てたってのもあるよ。
あ、なるほど。
ちゃんとあれだからね、あの、その始まった時の、なんか、秋葉でお渡し会だったんだけど、それも行ったからね。
じゃ本土さん好きだったら、それこそ、とじのみこは、なぜ見てないんだっていう。
いや、そうなんだよ。
そこに戻りますけど。
あの、俺結構多いんだよね、そういうの。
ああ。
なんか、基本的に俺、アニメ見るときって、声優さんで選ばないというか。
ああ、なるほど、なるほど。
その声優さんが出てるっていうのが一個のなんていうのきっかけでしかなくて、
はいはいはいはい、
なんか見ようって気になるのかというと見ないのよあんまり。
ああ、なるほど、
うん、だ結構上田デイラさんも好きだけどさ、
うん、
あの人出てるアニメとか結構見てないもん。
ああ、なるほど、
うん、
まあまあそうですね、上田デイラさん僕もなんかなんだろう、私が天使だ、私に天使が舞い降りたか、わた天か、
わた天
ぐらいしかちょっと記憶ないな最近。
マジか、
上田玲奈どのアニメ見たって言われると、
うんうん、まあその2つが2人が揃ってるアニメが「魔女のたびたび」ってアニメ、
まあ、うん、あったな、そういえば、そういう、
まだ見てないんだけどさ
見てないどっちも見てないっていう。
そうなのよ、見たいんだけどね、
これは申し訳ない、もうアニラジアニラジとしてね、この番組がアニラジとしてあの語るには申し訳ないやつです。
いや本当ね、申し訳ないなと思うよ、
うん、
なんか俺らとか結構さアニメみたいのにラジオ聞いてるの多いパターンじゃん。
そうですね、声優ラジオめちゃくちゃ聞いてるっていう、う
ん、も申し訳ないよね本当に
本当に本当に本編をね見ずに番宣の番組だけ聞いてるって、なんですかね、その本アニメ本編よりも長いからみたいな
あ、まあ
ね、ラジオの方がなんかあるんですかね。
だから基本的にラジオをリアタイで追ってて、
うんうんうん、
で後で俺アニメ見ることが多いのよ。
はいはいはいはい。
最近だとタクトオーパスとかそうだったかな。
あ、なるほどなるほど。
なんだけどもう大体ラジオで話を中で知ってるから、おおなるほどねとしかなんない感じで、あ、まあ、はい、楽しみではいるんだけどね。
はいはいはい。まあ、うん、そうですよね。うん、
ネタバレ食らってるのを楽しめる人間だからいいけど、
うんうんうん、そもそもねラジオ聞いてねネタバレ、してるんだからもうしょうがない
うん、うん、まあね
しょうがないです、もうそれはもう、うん、ねえ、まあそんな話とかなんか、うん、アニメね、アニメ見てるって話ですかこの、
あ、まあそうだね今のところは
今回
あ、これがね、あの盾の勇者の話の流れだったからね。
ああ、確かに確かに、
うん、それからね、あの藤川千愛さんはあの間ね他でもロクっていう名前で、
うん、
ファットスイムネバーっていうねバンドをやってます。
ほうほうほう。
そっちも俺は結構好きなんで、そちらもお願いしますって感じですね。
なるほど、う
ん、てかそもそもあれなのよ、去年の夏ぐらいに、
はいはいはい、
あの藤川千代さんのライブがあって、
はいはいはい、
であのたまたま俺ルーチェのライブを行った時にさ、うん、横の会場にフラスタが立っててさ、藤川千愛さんって書いてあって、
ほうほうほう、
あれ今日ライブやんのってそこで気づいて、
へ
え、刀剣あったから刀剣買って入ったんだけどさ、
はいはいはいはい、
そしたらそのライブであの藤川千愛名義をちょっと休止して、
うん、
そのバンドの方で始めたいと思いますみたいで、あ、マジかよと思って、じゃあ縦の勇者の2期とかどうなんだろうなと思ったら、
はいはい、
藤川千愛名義で新曲出したから、あ、よかったと思って、
え、それはありなんだ
そうそう、びっくりしちゃって、だから、
うん、まあ、休止って書いてはいますね、確かに、あの、
うん、
その
ウィキペディアで半年間ぐらい休止だったのかな。
はいはいはい、
うん、
まあまあ戻ってくる分にはねいいんじゃないかな、
まあありがたいよね、
うん、思いますけど、
うん、
なるほどなるほど、
あ、まあ、完全に本当に話題だよね、
う
ん、あなた、
いや本当にそうですよ本当に何も用意してないです。あ、よ、言ってもいいですよ、なんかあの最近の推し活の話とか
あ、推し活の話します、
うん、なんかあれだったら
長く語っちゃおうかな。
ああもういいっすよいいっすよ、まあ、もう日本撮りでもいいっすか。じゃあ
いいよ5時間ぐらい語って
5時間ぐらい語って、もう 1ヶ月ため撮りしちゃって涼也の出番なくなっちゃうって
まあそうだね。じゃあ推し活の話しようか。
ああ推し活の話しますか。なんか僕もね、まあ、してる、
うん、
あの今日たまたまそのあゆみさんの、C、サイン入り CD が届いたっていう話とかね、
う
ん
う
ん、
ああそうねツイッター貼ってたね
TU67 って書かれてましたね、
うん、
100ではなかったね、
惜しいね。あと2やれば69だったもんね。
69ほんとそうなんですよ。69
エッチな数字
どね69美味しい美味しいなって69だったら美味しかったなって思いましたけどね、
うんうん、惜しかったね。
惜しかったですね、
まあ、2足りなかった
2足りなかったですねまあ
なんだ今回は
なんだ話あとはなんかこう、まあ、ガチャリックスピンさんとかね、僕をしてるんですけど。
ああそうね、
うん、うん、あのこの前あのファンクラブ限定でうん、
うん、
なんかチェキを売りますみたいなの言ってて、
う
ん、
はいはいはい、
そのガチャチェキみたいな、なんかこうどの種類が何が入ってるか分かりませんよみたいな。
ああはいはい、あるねそういうの
やつで、その写ってるメンバーのサインが入ったチェキが送られてきますっていうやつなんですけど、うん、でそれで、1人10枚まで購入可能で1枚1000円なんですよ。
あはいはいはい、はい、
一応お財布と相談しながら3枚買いましたけど、
うん、
それのなんか抽選会みたいなのも YouTube でやってて、
あはははは、
次は丸々さん3枚みたいなエレガントナノマシンさん3枚ですねみたいなの でメンバーが引くっていうやつやってて、
ああはいはい、
そうそう、ね、メンバーがちゃんと抽選を実際その場で引くみたいなので、推しは出ませんでしたっていう
悲しい
悲しい悲しいけど、まあまあね、まあ外れって言うとあれですけどね、外れはないですからね、みんな、
うん、そうだね、
メンバーのチェキ、まあ、世界で1枚のチェキですからね、
まあ、むしろチェキ1枚1000円だったら安いしね、
うんうんうんうんうん、
相場で言ったら多分だいぶ安いよ1000円は。
まあ確かに確かに、うん、なんかそういうのがあってだ、うんうん、例えば当たりとしてはなんか6人全員が写ってるチェキだったら6人分のサインがついてるみたいなね。
ああ全チェキサイン付き、
そうそうそう、そういうのも
それ1000円は格安だな。
当たりとしてねあったりとかしたりっていうので、まあそういうので、まあ、 あの推し以外の3人が、まあ、バラあの固まらずにね3人メンバー3人分出たんで、
ああそういうのは十分だね。
まあそれならいいなっていう話でございましてまあ10万引いてる人とかすげえなって思いながらね
まあ1万ぐらいだったら別に払うけどな、う
ん、まあまあ払うでしょうけど、うん、なんか1ね、全部払って推しが一つも出ませんでしたみたいなのとか
あったら、それはもう呪われてるやつ、
ね、悲しいななんてね思いながらね、うん、まあどれ着ても当たりですよ、うん、
そうね、
そりゃそうそういうねのが、ガチャリックスピンだと、そういうのが最近あったなっていう推し活でございました。
おいい話聞けたよ、う
ん、なんかルイタンさんは推し活してますか。
まあ推し活ね、まあ推し活しかしてないというのが正しい俺多分
なるほど、
推し活パチンコっていうか仕事してるか推し活しかしないよ。
ああ推し活がもうなんか推し活のために生きてるみたいな。
そうね、だでも人生楽しいのそこじゃないもんだから多分だけどさ、俺、
うん、
このラジオで俺の話を聞いたことある人って、
はいはい、
多分みんな俺のことを七虹のおじさんと思ってると思うよ。
ははは、は
多分、ね、たまにルーチェの話とかするけど、
たまに、はいはい、ですね。
だどっちかっていうと俺はルーチェの方が元祖なんですよ。元祖というか、うん、なんていうの、メインでね、
メインで
推してるというか、
はい、はいはいはい。いつからですか、ファン歴みたいな。
ファン歴何年前だろうな、3年ぐらい前かな。
うんうんうん、なんかそっちきっかけとか。
ああきっかけ、ああいいよ、じゃあここから
ちょっと
早めにパパッと話すか。
うん、なんかヒストリーがあるんですか。
うん、まあそんなな、まああるかないかと言われたらそんなないけど。
あええ、
うん、元々俺ルーチェを知ったきっかけっていうのは、
うん、
あれなのよ、まあルーチェってね、そもそも、
はいはい、
アニソンとアイドルの架け橋を作るユニットっていう、
アニソンとアイドル、はいはいはい、なるほど。
そうそう、だからアニソンを歌うアイドルみたいな感じ。
なんか、うん、イメージとしては AOP もそういう感じかなと思うんですけど。
ああそうだね、まあ AOP はもうお亡くなりになっちゃった
アニメ応援プロジェクト AOP ですよ
アニメ勝手にだよ、
勝手になんだ
あいつはもともと勝手にやってたのに、あの公式になっちゃったからさ、勝手にじゃねえじゃねえか、
非公式から公式になっちゃうっていう
そうそう、まあそう、 AOP の話はいいんだよ、
まあ、はいはいはい、
まあ、ルーチェね、
ルーチェさん、はい、
メジャーデビューして、 まあ、うん、セカンドシングルが初のアニメタイアップだったんだけど、
うんうんうん、
まあ、それがあのね、なんだっけ、タイトルがちゃんと出てこねえな。ネトゲの嫁が可愛い女の子だと思った、だっけ。
あ、なんかありましたね。
作品。
はいはいはい。
のオープニングのね、主題歌の、ファーストラブストーリーっていう曲で、
うん
うんう
んうん、
セカンドシングルのその曲でアニソンとして出て。
はいはいはい。
で、そのアニメ、俺も普通に見てたんだけどさ、
うん、
まあ、オープニングいい曲だなぐらいで聞いてて。
はいはいはい。
で、全然、ルーチェって名前は全然覚えてなかったのよ、正直。
うんうん、うん。
で、いい曲だなとしか思ってなくて、で、その、なん、2クール後ぐらいに、
はいはい。
サードシングルの、Go to Romance っていう曲が、
うん。
うらら迷路町のエンディング。
あ、うらら迷路町、はいはい、ありましたね。
うん。で、使われてて、
はいはい。
で、その曲聴いたときに、めちゃくちゃ好きだな、声と思って。
へぇ。
で、誰が声、このユニットと思って調べたら、うん、その、ネットゲームの曲歌ってらっしゃるっていうのを気づいて、
はいはいはい。
あ、この人たちなんだ、ってなって、
うん、
そこから気にするようになったんだけど、
へーへーへ
ー。でその後その次のクールかな、ゲーマーズってアニメのエンディングで、
うん、
またタイアップしてて、
はいはいはい。
でそのタイミングで、兄様の出演が決まったのね、ルーチェが。
あ、兄様も、はいはいはい、
うん、
出た。
でそこで 兄様が決定した時に、なんかもう、あ、やった見れんじゃんって思って、
うん、
嬉しくなって、でそこで、まあ、兄様で結構遠かったんだけどさ、遠い席から見てて、
はいはいはい、
そこで初めてパフォーマンス見てすげえと思ったの。
なるほど、
うん、あのね、ルーチェは基本的に何か、うん、なんていうかな、セールスポイントっていうか、
はいはい、
すごいところはダンスのキレというか、
へえ、
あと、ダンスのメンバー5人がぴったり揃ってるシンクロ率っていうのを売りにしてて、
はいはいはいはい、
うん、すごい綺麗に揃ってるのよ、本当に。
へえ、
うん。で、今までさ、その、なんていうの、アイドル系のものっていうのって、声優さんのアイドルコンテンツとか、
そうですね。
ばっかしか見てなかったから、
うんうんうん、
本当にダンスがすごい人らの、なんていうの、パフォーマンスっていうのは、そんなに見てなくて。
ああ、なるほど。
うん。そこですごいって思って感動しちゃって。
いや、やっぱ違ったんですね。
全然違う、本当に。
な
んだろう、アニメ分かりやすく、分かりやすく言うと、
はいはいはい、
ロブライブのミューズとか。
ありますね、はい、はい。
パフォーマンスを見たことがある人は、まあ、まあ、言い方ちょっと悪いかもしれないけどさ、うん、そのアクアの、アクアじゃねえや。
アクアミューズ。
パフォーマンスの、まあ、ダンスの、まあ、3倍以上の動きをしてる。
はあ、激しめなんですか。
基本的に激しい。
3
倍ぐらいの忙しさで動きながら、
うん、
絶対口パクはしないし。
うわぁ、
そう。ハンドマイクでずっと歌い続けるっていう。
すごいですね。
のがあって、それを見て、本当、なんだろう、感動というか、かっけえなっていうのがあって。
はいはいはい。
で、そこでいいなって思ったんだけど、
うん、
で、その後に、なんだっけな、アニマックスミュージックスか。
はいはいはい。
この年のアニマックスミュージックスにも出演が決まってて。
へぇ、
うん。で、それも、あ、その前に、あれだな、新潟で、新潟のアニソンフェスがあったんだけど。あ、
新潟で、へぇへぇ。
うん、それにも出てて、
はいはいはい、
でそのフェスの前にフラッと寄った中古 CD 屋でアルバム、うん、ファーストアルバムを見つけたから買っちゃって、で聴いてて、うん、なんかアニソンしか知らんかったけど他の曲もめちゃくちゃいいなと思ってて、
あ、そうなんですね、うん、
うん、でその新潟アニソンフェスを見て、でアニマックス行って、でアニマックス行った時にまあ、一緒に行った友達、まあ、アイカツのつながりで行った友達がいたんだけど、
はいはい、
その友達も結構ルーチェいいじゃんっていう思ってた子で、
うんうんうん、
で2人で見終わった後に、
はい、
まあ、会場で配られる紙というかフラスターとかあるじゃん、
うん、
フラスターじゃねえや、うん、と
あ、フライヤー、
まあ、フライヤーね、
うん
うん、まあ、パラパラって見てたら、まあ、ルーチェのフライヤーがあって、
はいはいはい、
そこで、その翌年1月だっけなに、メンバーの一人の卒業ライブがあるって書いてあって、
へえ、
あ、卒業するんだって思って、そこで、
うん、
で せっかくだからちょっと卒業する前にワンマン見たいなって話になって、その友達と一緒に行くって話になって、
はいはいはい、
でそのワンマンを友達と見に行って、まあその前にもうあれだね、一回ライブの予習しとこうと思って、
うん、
アニマックス出た時ぐらいにシングルもう一枚出してて、
はいはいはい、
それがまあ、それもタイアップなんだけどさ、猫パラ OVA っていう
あ、猫パラね、はいはいはいはい、
の OVA の方のね2作目の主題歌、
へー、
うん、を担当してて、でそれの初回限定版の A と B それぞれに、
うん、
ファーストライブツアーの公演丸々1本入った前編後編で DVD が入ってて、
はいはいはいはいはい、
それ売ってねえかなと思って探してたら見つけて買って、
うん、はいはいはい、
でそれでフル尺のライブっていうのを初めて映像で見て、
うん、
それでまたなんかもうめちゃくちゃすげえなこれと思って、
あ、
感動して、
うんうんうん
うん、でそんな感じで準備万端な状態でその、まあ、卒業メンバーのライブ、うんうん、
ライブ行って
見に行って、うんうん、でそこで、まあ、本当にめちゃくちゃ良くて、そのライブが、うん、
はいはいはい、
うん、めちゃくちゃいいなって思ってたんだけど、その時ね、ちょっと、帰りが結構ギリギリだったから、特典会的なものはあったんだけど、うん、
はいはいはい。
うん、チェキを1枚だけ取って、そのまま帰ったのよ。
あ、1枚、はいはいはい。
うん、まあ、そのチェキ、そのままサインも かけたんだけど、時間がなかったから、そのまま帰って。
うん。
で、その後に、どうしようかなと思ってたら、なんか次の週に、秋葉原の、まあ、なんか、なんだっけ、ソフマップか。ソフマップの店舗内で。
はいはいはい。
なんだっけ、なんか、ブロマイドか。ブロマイドを買えば入れるライブがあって。
うん。
ブロマイド、まあ1枚1000円なんだけど。はい、はい。まあ、1枚というか、6枚セットか。
6枚セット
で1000円。
まあいいじゃないですか。うん。
で、その1枚買えば、そのライブに行けると。
うん。
だから行っちゃえば入場料1000円なのよ。
はいはいはいはいはい。
わ、激安じゃん、これと思って。
安いですね。
うん。うん、それそこ他の友達に聞くこともなく俺一人で行って、
ああなるほど、
でそこで初めて特典会とかも参加したんだけど、
はいはいはいはい、
まあそこでまあ特典会参加して初めてこう1対1で話すとかをやったんだけどさ、なんかそうしたらその感覚が楽しくなっちゃって、
はあ、
うん、1対1で喋るって、まあ、まあまあないことじゃん、
まあまあまあそうですね、
まあね、あなたは学級と電話したりとかしてるけどさ、
いやいやいやいや、それあれ特殊すぎますから特典会じゃないですからあれは
まあそういうのがね、うん、頻繁にライブ行けばやれるんだ、
ああなるほどなるほど、はいはい、
うん、そっからすごい行くようになって、
へえ
って感じで今に至るって感じなんだよね、
なるほど、そうなんですね、
うん、でまあ、
はいはい、
その初めて特典会の時にね、僕が推してた子が
はいはいはい、
いたんで、その子のとこ初めて一人で行って、
うん、
でそこでね、まあ、初めてだからさ、向こうも名前知らないし、
うん、
サイン書きながらお名前はって聞かれるわけ、
はいはいはい、
あルイタンですって言ったらははは、あルイタン可愛い名前だねって言われて、
へ
え、それに対して俺どう反応しようか全く決めなかったから、
はいはい、
あ可愛くしましたって意味わかんないことを言った
の可愛くつけましたって
可愛くしましたっつって、で会計終わってありがとうみたいな感じで伝えたのよ、
はいはい、
でそれがもうなんか友達にその話をしたらすげえ笑わんて、うん、まあその押してる子のカラーが赤だったから、
はいはいはい、
なんか赤の出会いみたいな、なんかそんな名前をつけられて、
へえ
やったのよかな、でまあそんな感じで、はいはい、
うん、
そうだね、まあ出会いとしてはこういう感じじゃない、
ああなるほど、
シンプルにいけば、
うん、
うん、でもあとは何の話しようか、ルーチェの歴史の話もしようか、
歴史というかまあまあその今メンバー何人とか、
今5人だよ、5人は変わってない昔から、
あで卒業して新しく入って、で
そうそう、
うん、
そうだね、だその初めて行ったライブが初めてメンバー卒業するライブだったんだよ、
うんうんうん、はいはいはい、
それが多分行ったのが3年前ぐらいなんだよね、
へえー、ああなるほど、
で3年前で1人卒業して、
うん、
そっから今に至るまで合計3人卒業しちゃってるんだよ
3人卒業して3人入ってるんですか、
そうそうそう、
あ
初期メンバー今5分の2、
あ2人だけ初期メンバー、
そうそう残ってる、
卒業した子はなんかまだ活動はしてたりとかするんですか、
あしてるしてる、
ね、
一番最初に卒業した人が、ね、黄色担当してた錦織恵さんって人で、
はいはいはい、
その人は卒業してからまだソロでアイドル活動というか、まあ、アイドル活動なのかな、やってて。
はいはいはい。
曲も出してるし、まあ、声優とかもやってて。
うん、うん、うんうん。
最近だと、なんだっけ、Wii で、Wii じゃねえ、スイッチで出てさ、
スイッチの、はい。
クレヨンしんちゃんのさ、
へぇ、ああ、僕の
夏。僕の夏みたいなやつ、
はいはいはいはい。
あれのちょい役で声優やってるらしい。
へぇ。
うん。たりとかするんだけど。
うんうんうん、なるほど。 なんか、うん、その声優でもないですしね、なんかメンバーがみんな。
そうだね。でもまあ結構アニメと関わる仕事をずっとやってるから、
うんうんうん
うん、声優さんではないんだけど、うん、まあそれっぽい活動っていうのはしてるよね結構。
あ、そうなんですね。
例えばだと、
うん、
そのアニ様初めて出る前の年に、
はいはい、
フリップサイドのバックダンサーとしてアニ様に出た。
へえ、あ、そうなんですね。
まあ、フリップサイドとレーベルが一緒で
仲
が
いいんだけど、はいはいはい
はい、それで、ね、フリップサイドのツアーにも全部付き添ったりとか出て、
うんうんうん、はいはいはい、
でその後あのブラックブレッドってアニメあったじゃん。
ああ、なんかありましたね、
うん、それの作品内にある、作品内のアニメというかヒーローものみたいなやつで天柱ガールズっていう作品があった、
はいはいはい、
作品内作品で、
あ、そうなんですね、うん、
でその天柱ガールズが CD とか出してたんだけど、
はいはいはい、
それのメンバーが、まあ、ルーチェの、事務所のアイドルの人たちが、
はいはいはい、
メンバーとしてやってたりとか。
へえ、
うん、
あ、そうなんですね。天柱ガールズ
結構関わってる、
うんうんうん、
でまあ、あとそうな逸話としてはそのネトゲオメで、
はいはいはい、
出した時に、
はい、
アニメジャパン、
アニメジャパン、はいはいはい、
うん、のネトゲオメの、ステージでルーチェが出たことがあって、
はいはいはい、
でその時に、まあ、僕の推してる、ね、赤担当だった深澤咲さんと、
はいはい、
であとラベンダー担当の日垣加穂さんっていう2人がいるんだけど、
ラベンダーって色があるんですね。
あのラベンダー、紫じゃなくてラベンダー
さんと、うん、
うん、その2人が、まあ、同級生なのよ。
あ、そうなんですね。
うん、まあ誕生日も1日違いっていう。
あ、なんかすごい、
うん、でその2人が、まあ、ステージ立った時にネットゲームの、ヒロイン演じてた日高里奈さん、
あ、日高さん、はいはい、
うん、が同級生で、
あ、日高さんも同級生、
そうそうそう、で3人で集合写真とか撮ってたりして、うん、
すごい組み合わせですね、
っていう感じでね、うん、そうそう、でその後またブラックブレッドでもね日高里奈と関わっていくから、
うんうんうんうん、
わ、すげえなーと思ったのよ。
はいはいはいはい、
うん、そんなことがあって、
なんかそうなんですね、
うん、でもあと何だろうね、うんうん、何の話しようかな、
そうですね、
話の構成を全く、
今までの代表作というかタイアップは他に何かあります？
とタイアップね、全部言う、まあ一から全部言っていこう、
はいはいはい、
ね、まずメジャーデビューしたファーストシングルが「恋色思考回路」っていう曲なんだけど、
はいはいはい、
まあ、これ作詞がコトコさんなんだけど、
あ、コトコさんなんですね、はい、
うん、これが、トラブルダークネスのゲーム版、
ゲームの方、
そう、ゲームの曲で、
へえ、
デビューで、
はいはいはい、
でセカンドシングルがさっき言ったネトゲオメのファーストラブストーリー、はいはいはい、でサードシングルのゴートゥロマンスがうらら迷路帳、
迷路帳、はいはい、
うん、でフォースシングルがそのネコパラでね、あ、違う、フォースシングルじゃねえや、フォースシングルはファイトオンだね、それがゲーマーズ、
あ、ゲーマーズ、はいはいはい、
のエンディングテーマで使われたファイトオンと、うん、あと1回だけ特殊エンディングで使った恋のプロローグっていう、
へー、
うん、で5枚目がシンフォニーだね、その猫パラの曲、
はいはいはいはい、
うん、でそっから全くリリースがなくなっちゃって、
おー、
うん、でその間にメンバー1人卒業して、
はいはいはい、
でコロナ禍入っちゃって、
あらら、
で去年になってようやく新曲出して、
はいはいはいはい、
でその曲がやべえ、またタイトル投げやつだな、なんだっけ、マジでタイトル出てこねえ、
なんかあった、あの花森さん出てたやつやなとか、
あ、そうそうそう、例えばラストダンジョン前の、
あ、はいはい、あ、ラスト前の主人公があれですよね、
そう、ラスダンね、
ラスダンね、はいはいはい、
オフィシャルラスダンジズム
で言うラジオの方がね、あ、今見ました、例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語、
あ、そうそうそう、それ
ですね、はいはい、
これのエンディングのインポッシブルって曲、
うん
うん、でその後が、去年の11月12月に出た、うん、新幹線変形ロボシンカリオン Z、
あ、シンカリオン、はいはい、
うん、のエンディングテーマで使われたターミナルって曲、
うん、
で、今期今やってる、ファンタジー美少女ジュニコウジさんとのエンディングのファンタジーと、
はいはいはい、
この曲で全部かな、
あ、なるほど、
うん、
あ、なかなかね、いろいろやってるんですね、
うん、結構やってんだけどね、なんか、うん、なんだろうな、なんでこんなそこまで人気が出ないのか分からない
と、なんか ルーチェさんが出てるのをあんま触れてこなかったっていうのはあるかもしれないな、
ああそうか、
うん、そう、それはあるの、あるなと思います。な、今聞いたので言うとネトリエ嫁とか、あ、なるほどねって思いましたけど、
うんうんうん、
あ、
うん、
それ歌ってたんだぐらいののがありますけど、そうね、まあその間が空いちゃったっていうのもあったかもしれませんし、
そうね、だって、うん、ね、あのそのシンフォニー出した後の約2年ぐらい空いたのかな、
うん、
あのまあ一応 DVD シングルみたいなの1回出してんだけどさ、
はいはいはいはい、
その間にだってメンバー2人変わってるからね、
うん、まあそうですね、
だいぶなんか時計空いちゃって、でまあ、うん、ようやく去年からね一気にタイアップ3本とかやってるから、
はいはいはいはい、
ようやく本気を出してくれたかなと思ってる思ってるんだけどさ
はいはいはいはい、
うん、
なんか
これからね、うん、もっと売れてほしいなっていうふうにすげえ思ってるんだよね、
うん、まあまあそのそうですね、そう聞くといろいろやってるなと思って、なんかラジオも聞いてるんですか。
あ、ラジオやってるね、
はいはいはいはい、
ラジオ日経、
ラジオ日経、
第1だっけな、第2だっけ、どっちか
わかんない、
の月曜日の、毎週月曜日の19時から、
はいはいはいはい、
だね、うん、あのルーチェトゥインクルウィンクルウィンクのアニルーチェっていう
ラジオ
やって
るね。どういう内容なんですか。
あ、これはもうねシンプルに、まあ、ルーチェって基本的にみんなメンバーアニメが好きなのよ。
はいはいはいはい。
みんなアニメオタクで。
うん。
で、まあ、メンバーが、おすすめしたりアニソンを流したり。
はいはいはい。
リスナーから、メールでもらったおすすめのアニソンを流したりとか。
ああ、な、リクエスト。
そうだね。
リクエスト番組。
リクエストと、
は
い、よくわかんない茶番コーナーみたいな感じ。
茶番のコーナー
うん、
気になりますけど、
だってねラジオ内でルンバを作ったりとか、
うんうんうん、
やってるからね。
言ってましたねそういえば、
うん、今のところだってラジオ内でルンバを作る、
うん、
あとラジオ内でスイカ割りをする、
はいはいはい、
あとラジオ内でなんかよくわかんないウマ娘のパクリみたいな、
はあ、
ルチェ娘っていうなんかよくわかんない企画をやったりとか
なんだそれは
やってるんだけどね。
なるほど。それはなんかメンバー交代とかですか。
うん、そうだね、毎週、まあ、5人揃ってる時もあるけど基本的には 2,3 人で合わせてる感じ。
あ、なるほどなるほど。その、うん、メンバーそれぞれあんまどういう特徴とかあるんですか。
ああそうだね、特徴か、
特徴というか、まあ、そのこの人はこういうキャラクターだみたいな。
ああ、そういう話ね。
はいはい。
ね、じゃあメンバー全員いってっか。
じゃあちょっとそういう紹介をお願いします
まず、そうだね、リーダー、ピンク担当のね、
はいはい、
リーダー、宇佐美ゆきの。
宇佐美さん、はい、はい。
通称、ゆきのしかっていうんだけど。
へぇ
いや、もともと宇佐美って呼ばれる予定だったんだけど。
はいはいはい。
なんだろう、なんとかしか勝たんの。
あー、なるほど。
なんとかしかで、ゆきのしかになっちゃって。
はー、なるほど。
はい、宇佐美。まあ、この人はお笑い担当だね、結構。
へぇそうなんですね。
うん、結構、まあ、まとめすげえうめえから、
うん、
MC とかもやってるけど、基本的にはそうね、笑い担当だったり、
はいはい、
まあ、好きなアニメが日暮らしとかそういう系統が好きな人。
ははは、なるほどなるほど。
だね。
で、リーダー、はいはい、
うん、リーダーで、次が、水色担当の、うん、板山沙織さんっていう人。
はいはいはい。
まあ、この人は、まあ、シンプルに癒し系な人だね。
癒しの、はいはい。
うん、まあ、結構いい年にはなってるんだけど今
今ウィキペディア見てます。
27、28
って書いてますね。
そうだよね、
ウィキ、はい、
28なんだけど、去年ね、その所属してるね、うん、アークジュエルっていう会社の、
はいはい、
全体的な、投票みたいなのがあって、
うん、
今年一番頑張ったユニット投票とか、
はいはい、
今年一番頑張ったメンバー投票みたいなのがあったんだけど、うん、それで、1位を取ってる人。
ね、めちゃくちゃ頑張ってるってことですか。
うん、てかまあそもそも人気がある。
はあ、なるほど、
うん、
まあ、ね、この最年長って感じですか、メンバーの中では。
あ、全然ゆるゆるの人だからすごいゆるゆるなんだけど、すげえダンスがうまくて。
へえ、そうなんですか。
すごいギャップがあってね。
へえ、
かっこいいんだよねダンスが。
はいはいはいはい。
うん、でこの人が好きなアニメは何だろうね。あ、ご中佐が一番か。
ご中佐ね。へえ、
しのちゃん大好きっ子だから。
ああそうなんですね。
そうそうそう。
へえなるほどなるほど。
うん、じゃあどうしようかな。次は黄色担当のね、
はいはい、
先本美代さんっていう人よね、
はい、うん、
通称サーキュン。
サーキュン、はいはい、
まあ俺はキュンさんって呼んでるんだけど。
へえ
この人はもうがっつりなオタク。
あ、そうなんですね。
アイドルオタクでもありアニメオタクでもありみたいな、
うん、ああなるほどなるほど。
でこの間ね、俺いつだっけな、 今月の半ばぐらいに土日でライブ行ってきたのよ、
はい、はいはい、
あそれがまあ、去年の11月ぐらいからなライブだったんです
よ。あなるほど、はいはい、
それがその崎本美穂さんの、生誕祭ライブで行って、で基本的に生誕祭のライブってルーチェメンバーがあのソロで自分の好きなアニソンとか歌ったりするんだけど、
はいはいはい、
まあどうせこの人だからあの馬娘歌うんだろうなってすげえ思ってて馬娘すげえ好きなの。
そうなんですね、
うん、馬娘とあとコナンか。
あコナンは、はいはい、
コナンに関してはあのコナン検定1級とか持ってるぐらいの
検定あるんですねコナンに
検定あるらしいんだけど、取ってるレベルの人で、
はいはいはい、
でまあ馬娘歌いそうだなって思ってたら、
うん、
あのライブ始まって1曲目に真っ白いで出ていて、
うんうん、
あ早速ソロなんだなと思ったら、ね、あのファンファーレの音が聞こえてあ急に聞こえるファンファーレはさすがに笑っちゃうのよ。
うん、唐突ですね。
で夢をかけるを一人で歌って、
はあ馬娘ですね、うん
うん、でその1曲終わってそこからメンバー揃って普通に、リューチェの曲歌っていって、
はいはい、
で中盤でもう1曲もう1回ソロのパートになって、
はいはい、
でそのソロパートで最初、まあ、1,2 曲目はルーチェの曲で、うん、ソロで歌って、
はいはいはい、
でその後メンバー揃って、ああ揃って何歌うんだろうなって思ってたら、
はい、
馬ぴょい歌い出して、
馬ぴょい出た
あやっぱやるよねって思ってて、
いやメンバー巻き込んで
そうそう、で馬ぴょい終わったと思ったら、まあ、ちょうどねその週のあれとタイミングが、
はいはい、
あれだね、ライコリーさんと収録した週だった、
ね、あの時、はいはいはい、
そうそう、で馬娘じゃない馬ぴょい伝説が終わった後に、
うん、
あ次なんだろうなと思ったら、
うん、
あのダイアローグの人生イージーが流れなんかすげえ繋がってんじゃんと思って、
もうあの時喋ったことの内容が反映されてるみたいな
そうそうそう、
あの時
ダイアローグ好きってのは、うんうん、すごい知ってたから、
はいはいはい、
分かったんだけどね、
ダイアローグもやってる、
ダイアローグっていうか Q のファンなんだよね、めちゃくちゃ、
へえ、
うん、Q が好きで、
うん、
まあ、その前にもともと、あの、推し武道も大好きで。
ああ、推しが武道館行ったら死ぬみたいな、あれ。
そうそうそう。で、あれのヒロイン役やってた立花ひなさん。
はいはいはいはい。
あの、Q でもやってるじゃない。
あ、そうですね、確かに。
うん。で、その Q の、なんか、イベントかな、なんかで、オンライントーク会みたいなのがあったらしいんだけど。
へ
え。で、普通に一般で応募して、一般で普通に喋ってるとか、いうレベルのファン。
うん。プライベートで。
そうプライベートでそういうことをやってる人で、
やってる人なんですね、なるほど、
うん、
ガチ、
まあそうね、
うん、
キュンさんはこんな感じか、
ははは、
であとは、まあ、2代目の赤担当になってる、
はいはい、
白崎桃香さんね、
うんうんうん、
こちらは、まあ、桃たんって呼ばれるんだけど、
はいはいはい、
桃たんは何だろうね、何が好きなのかな、好きなもん多分いろいろ好きなんだろうけど、うん、一番知ってるのはアイカツかな、
へえ、
アイカツ好きで、最近ラジオだと王様ランキングとかも推してたけど、
へえ、
うん、そうね、アイカツ好きのアイドルさんで、
あなるほど、
うん、前の生誕祭でもあの俺ともう一人友達二人で最前で見たんだけどさ、
はいはい、
あのソロパートでアイカツの曲を歌って、
へえ、
もう一歩流れた時点で俺とそいつ、まあ、元々アイカツのオタクだったから、
はいはいはい、
二人で一歩流れた瞬間に分かっちゃって、あのうわっつって崩れ落ちたんですよでその後特典会行ったら二人して崩れ落ちてるから笑っちゃったよみたいな話になって、
うわ見られてる、
そう、あてか基本的にみんな見てるから、
あいいですね、
うん、あの特典終わった後の特典会とか行くと大体、うん、あそこにいたでしょみたいな話になる、
うわよく見られてますね、
うん、めっちゃ見てるね、みんな
すーげーファンさすごいっすね、
うん、そもそもあの最初にあの紹介した宇佐美さん、
はいはいはい、
とか俺もともとそのはまった時さ、
うん、
あの推しの子の方にしか全然行ってなかったのよ、特典会、
はいはいはいはい、
こんなにお金も使ってらんねえなと思ったから、
うん、
でずっとその感じでやってたんだけど、
うん、
1年ぐらい経ってからちょっといろんなメンバーのところに行こうかなみたいな感じで行ってたのよ、
はいはい
はい、でその時に宇佐美さんのところに行った時に、
はいはい、
まあ、名前聞かれて「ルイタンです」って返したら、うん、いつも来てくれてるよねみたいな感じで言ってて、あ顔覚えてんだと思って、
顔覚えてる、すげえ、
うん、そう一回顔を見たら顔を覚えるし、名前聞いたら一発で名前も覚えるって言ってて、
やべえ
当然じゃんみたいなこと言ってて、
記憶力うわ
マジですごい、
プロですね、プロフェッショナルだ、
うん、すごいと思うよ、だって今のところルーチェのメンバーね、一回名前言ったら もう2回目以降からサインの名前とか言わなくても書いてくれるもん。
いやいやいやいや、すごい。
うん、だからファンとの距離が近いんだよね。
なるほどなるほど。もう
これがすごい、うん、楽しいというかね、
うん
うん、まあ、うん、いいんだよね、そういうところ。
いいですね、それは。
うん、で、はい、もう一人メンバーが去年入ったばっかりの新人の子で、
うんうんうん、あ、そうなんですね。
ミントグリーン担当、
ミントグリーンの、はい、
担当の、待って、
僕はウィキペディアを僕は見てます
あ、名字は出るかねえな。
一文字目言います。
うん、
じゃあ、
こ
から始まります。
あ、こだったっけ。
名字こですよ。こから始まります。
マジで出るかねえ助けて
小泉。
あ、そう小泉カノン。
小泉カノンさん、はい、まあ、新人なんですね。うん、
そうそう、あの通称カノノンって言うんだけど、はいはいはい、誰もカノノンって呼んでる頃見たことない
ウィキペディアのニックネームにはカノノンって書かれてますよね。
うん、あんまカノノンって言ってる人あんまいない、
ね、いないですか。
みんなカノンちゃんって言ってるよ。
へえ。
あ、この子ね、今年19歳になったばっかりのめっちゃ若い子なんだけど、
はいはいはい、
この子をね、最初、まあ、初めてお披露目行った時も行ったんだけど、
うん、
その時すごい緊張してる感じで、わあ、頑張ってくれよ、みたいな感じだったけど、
はいはいはい、
もうなんか、今や自分の色を出しまくってて、
ね、ああ、そうなん
だ。今や、うん、だいぶやばい人になってる
から。やばいんすか？
やばいよ。まあ、俺の話なんだけどさ、俺の友達の話なんだけど、
はいはい。
まあ、その子の接近結構行ってる人がいて、
はいはいはい。
その人が、僕ヒロかな、僕のヒーローアカデミアを読んで、
はいはいはいはい、
で、ツイッターに画像を貼って、いや、このキャラめっちゃ好きだわ、みたいなことをつぶやいたの。
うんうんうんうん、
そしたら、その10分後ぐらいに、
うん、
そのカノンちゃんが、
うん、
そのキャラクターの、グッズの写真貼って、
は
い、いや、私めっちゃこれ好きみたいな言ってて、で、あれと思って、その人。
うん、
で、その後にライブ行った時に、あのキャラ好きなんだねみたいなことを言ったら、うんうんうん、いや、ツイート見てるよって言って
怖いよ。
ツイート見てるんだよっつって、
うん、
君がそのキャラ好きって言うから、いや、私の方が好きだよと思って買ったんだよっつって
マウントだ
で、押しかぶりは現金って言われて押しかぶりは現金だけど、こうやって会いに来てくれてるから許しますと。
やばいな、今聞いた時点でも相当やばいな
うん、で、チェキの、ね、うん、サインのところ、
はいはい、ま
あ、普通に名前書くんじゃなくて、うん、普通に名前書くところが、うん、押しかぶりまんじって書いてあって押しかぶり許さねえよみたいな感じのこと書いてて
やべえ
めっちゃやばい、面白い。
今プロフィール見たら最年少なんですけどね。
そうそうそう、
19歳で、
うん、
それ、
うん、最近ラジオでね、個人のミニコーナーみたいなのが始まったんだけど、
はいはい、
そのカノンちゃんのコーナーが、
うん、
絶対許さねえっていうコーナーや
ってて尖ってんな
、うん、絶対許さねえはね、うん、俺言ってないんだけど、なんかのライブの時に、
うん、
なんか話、メンバー内で話したら、
うん、
絶対許さねえって一言が出てて
うわ
それが流行っちゃったっていうのが
すごいな。ま
あ、内容としてはね、普通にリスナーから来た、なんかこれ許せねえだみたいな、
あー、なるほどね、
メールを募集して、それを読んで代役として絶対許さねえっていうだけのコーナーなんだけど、
あー、なるほどなるほど、
うん、
ちょっと面白そうだな、それそのコーナー送ってみたいな
うん、アニメってでも結構普通に聞けると思うよ。
うん、あー、そうなんですね。
基本的にメンバーみんなね、
はいはい、
結構みんな天然っぽいところがあるから、
はいはいはい、
聞いてて何言ってんだこの人たちっていうタイミングが結構多い
へえ、なるほどなるほど。
まあね、それはまあルンバを手作りしちゃう、
まあ確かに、
ね、アイドルなんで、
うん、前になんかツイートした時にルイタンさんが別ラジの、
うん、
ルーチェのメンバーからいいね来たっていう、 あれ誰がしたんですか。
あれはね、ももたんとキュンさん、
キュンさん、
基本的にね、ももたんがねめっちゃファボー中でルーチェのことをつぶやくと大体ファボーくれる。
へえ、
だからこの2人ね、その別ラジタグがついたやつちょっと応募され
よう、ちょっと要注意ですね、
怖えなーと思って、まあ、その後ね、そのライブ行ったからさ、
うん、
まあ、特典会行った時に、
うん、
まあ、普通に話したんだけど、
うん、
別味のことは何にも聞かれなかったから、セーフだった。
ああ、いや、まあ、聞かないとは思いますよね、こんな長々としたラジオ。
まで聞かないとは思うけどね。
うん、いや今回どうしよう、だ名前出せないかツイッターとかで。
いや別にいいよ。
ルーチュさんのことを存分に語っていただきましたみたいな。
うん、まあ俺もねそのタイトルで出して、うん、ルーチェファンが聞いて、いやこいつアセーじゃんって思われるの嫌だから。
いやね、いやまあでもまあこう本当に知らない人向けの初心者向けみたいな感じですよね今回。
あ、まあそうだね。
そうですよね、何も知らないかったっすもん僕も。こんなそんなメンバーがいろいろね色があるとはね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、だまあこれを機にね皆さん気になったらみたいな感じじゃないですか。
そうだね、うん、基本的に PV も全部公式チャンネルに上がってるし。
あ、そうなんですね。
そうそう、ダンス動画とかも結構上がってるから、う
ん
う
ん、はいはいはい、
うん、手はつけやすいかなっていう気はする。
うんうんうんうん、
うん、ただね問題があってね、
はいはい、
基本的にサブスク全曲落ちてるんだよ。
ああ、なるほど、
ほぼほぼね、
はいはいはい、
なんだけどその4万ネコパラのねシンフォニー
はいはいはい、
っていうシングル と、ファーストアルバムの LLTW っていう、うん、この2枚だけがサブスク解禁されてないの。
なんでですか。
なぜか分かんない、なんかこの2枚だけないのサブスク。
へえ、
だからそこだけちょっと、うん、なんだろうね、おすすめしたいときにアルバムの曲を紹介したいときに何とも言えないんだよね。
はあ、なるほどなるほど、
うん、
そうなんですね。あ、これなるほど、どっかレンタルとかかな。買えって話か。
まあそうね、まあ、
買えって話なんでしょうけどね。うん、まあ、
そんな、まあそのうちサブスク解禁してくれるんじゃないかなとは思ってるんだけどね。
はいはいはいはい、
うん、忘れてないんだったら。
うんうん、
いや本当ユニバーサルさんお願いしますよって感じ。
まあまあまあまあね、うん、そんな感じの、じゃあまあそんな、あれですね、割と喋ったボリュームありました。ありがとうございました。
ああ、そうですか。よかったよかった。
そんな感じでちょっと別ラジオ大喜利の方も言っときたいと思います。
うっす。
はい。ここからはネタコーナーでございますけどね。別ラジオ大喜利でございます。今回の、お題はですね。
はい。
レビューが星1の写真集、どんな内容ということで。
ああ、なるほど。
今回募集しました。早速いろいろ、あったんで行っていきたいと思いますけどね。
はい、
まずはこちらどうしようかな。ワイドックさんからいただきました。
おはようございます。
はい。白い液体でくっついて開かない。
あ、使用済みってやつね。
あ、もう中古じゃねえかってね。
うん、秋広さんそれダメだよ、あのメルカリに出しちゃ。
出さないし、そもそもその写真集に液体はこぼさないようにしてますけどね。こぼさないって、こぼすっていう言い方なのか、あれは。
こぼす、うん、かけてる
んだ。かけてますよね。あの、普通にやる人はね。いや、そんな兵器ないですから、僕は。
うん、そもそも写真集で出せることがすごいなって思うよ、俺。
すごいですよね。うん、
なかなか難しいけどな。
うん、なんか、そういう人いますよね、でも。
うん、いるよね。
いるよね。あんま理解できないなって思うんだから。まあまあ。まあ、なんかかかってるのがエロいっていうのは分からんでもないですけどね。
ああ、うん、あのね、あれだよね、あの一時期流行った水玉コラみたいな感覚なのかな。
あれもあれでそうですけどね、
うん、なんかそういう感覚なのか分からんけど、
うん、なんかまあまあ違うエロスがね、その写真プラスアルファみたいなエロさをね、
うんうん、
があるんです
かね。あるのかもね。
さあそんな感じでございまして、ワイドックさんからまたいただきました。
はい、ありがとうございます。
全ページ同じ写真。
新しい。
ああ、もうほんと、パラパラ漫画でもないっていう。
エンドレス8みたいですね。エンドレ
ス、ずーっと同じ写真。
よく見たら、後ろに、通行人のおじいちゃんがいるみたいな。違いがあるかもしれない。
何か間違い探しを しなきゃいけないみたいな。
そうそうそう。可能性はある。
やつなのかな。まあまあ、まあ、星1でしょうね、これは。
そうだね。
こいつは星1だな。うん。続きまして、じゃあ、エンリンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
全ての写真にチャッキーが写り込んでいる。
チャッキー、
チャッキー、これチャイルドプレイのあれですか。
あ、キルユー、キルユーの方。
そうそうそう、でしょう多分。
チャッキーか。え、なんで
その後なんか殺されるかなんかなの。物騒ですね。
あ、そういうことか。
そういうこと、後ろ後ろみたいなやつ。あ、
そういうことね。
わかんない
です。でもそれ、うん、ある意味決定的瞬間じゃない。
でまあそうですね。
そういう意味で星2とかになるかもしれない。
ちょっとね、星上げちゃうかもしれないですね。
上げちゃうかもしれない。
チャッキーが映り込んで、ここチャッキー映り込んで星1になるにはちょっとね、あれどうなんですか、ね、
うん、そうだね、ちょっと弱いね。
ないかなとは。まあまあまあ、うん、他にもありますんでね、エンリンさん。
はい、ありがとうございます。
はい。星1のレビューをしてくれた方を対象に1日デート券の抽選が行われてる。地下アイドル方式。
なるほどね。 なるほどね、そういうパターンね。
はいはいはいはい。
あ、炎上商法的なやつ
からくりがねあったんですね、星1レビューには。
なるほど。じゃあれだ、見に実際レビューを見に行ったら星1なのにめっちゃ絶賛してるみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
パターンかもしれないよね。
うん、星1なのに。
うんうん、可能性あるよ。
なるほど。いやー、そういうキャンペーン捨てる、なんか星、うん、だったら星5にしてくれよって思いますよね。
うん、そうだね、ネガティブキャンペーンってやつ、ね、
ネガキャンしてどうすんだってうん、ま、はい、そんな感じでございました。続きましてネトバさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ページの7割がしょうもない後書き。
ああ、文字数多いやつか。
文字数ずっとインタビューが
あ、でもしょうもない後書きってことはあれだよ、インタビューの方がまだ身があるよ。
まあまあ、確かに確かに、後書きだとね、ちょっとどうなんですかね。
なんか本当あれだね、あのトイレの壁とかに書いたような、
ああ、
クソみたいな文字ばっか書いてあるのかな。
あ、なんですかね。もう後書きの方が本編みたいな感じですかね。
うん、可能性ある。
あ、なるほど。続きましてですね、エンリンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
1ページ目にスケベな人には見えませんと書かれていて、2ページ目以降すべて真っ黒。
ああ、なるほど。
うん。
あれだ、裸の王様方式。
ああ、ね、で、まあ結局みんなスケベ目当てで買ってるから見えないっていう。
うん、スケベには天柱が下るってことね。
でだから結局星1 これは星1ですわ。
まあ、まあ、それはしょうがないな。でも、
うん、
同じ写真よりも面白くはないからな。
まあ確かにそうですね、見栄えがない
、うん、だってそもそも1ページ目にさ、それが書いてあるってことはさ、
はいはい、
一切写真ないんでしょ。つまり
写真ないです写真というものが存在してないですね。
いや、すごい斬新な本だね。
そんな印刷物としてどうなんだっていうね
ね、それが商標登録取ってることがやばい
すごいそれで、まあまあまあ、そうですね、そんな感じで、もう一つエンリンさんからこちらもいただいてます。はい、イクラ、鮭、ブリ、カリフォルニアロールのコスプレをしている写真しか載っていない何周いじる
いや、いいね、これ、うん、多分ずっとこすり続けるやつかもしれない
これこすられちゃうやつい
や、でもあれでしょ、秋広さんもさ、うんうん、そういう風に言われてこうやってこすられることによって自分もこするんでしょ。
まあまあまあ、なんか これぐらいなら許せますよう
んうん、
なんか
いや、もしかしたらそうやっていじられることに快感を覚え出すかもしれない。
ああ、まあまあね、
またいじってもらえるっつって、
またなんかね、あの時の
自分でね、うん、自分の手でまたね、自分のものをこすって。
こすって。こすって、こすって。違う意味でね、こすっちゃってね。うん、いう。
可能性あるよ。
話ですかね。さあ、そんな感じで、メールの方でもいただいてますんでね。
はい。
こちらも読ませていただきますけど、ハマハマさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。毎週発売の全50巻で迷子をついてくるパーツを全部集めて、組み立てると写真集が完成する。
ディアオスティニー。
ディアオスティニー、初回だけ安いやつ
、ね、初回以降全く CM やらないやつ
ね、だからもう最後までね、なんか絶対脱落する人は いるだろうなっていう。
いるだろう ね、むしろ完成させた人の方が少ないんじゃない。
うん、
場合によっちゃ
でしょうね、うん、魅力
なんかね、
うん、
なんかミスってクレカが止まったとかだったらもう一発アウトだからね。
そうですね、あのお城とか前なんか見たことあるけど、あんなのどうなのって思いますよね。
どうなのね、1回につきどんだけのパーツが来るのかにもよるけど
ね。え、そうなんですよね、
うん、全何回で終わるのかってのが、
うん、
分かんないよね。
ねえ、すごい、あんなよくやるわってね、途中でなんかこうね、なんでこれに金払ってんだろうってならないかなって。
うん、確かにそうなるよね。
で思っちゃうますね、1回で組み立てたいですもんね
そうだね、できることなら ね
パーツはそこまでっていうね、うん、
それでめちゃくちゃ出来がいいのができるんならいいけどさ、
うん、
なんかパッと見でうわそんなに出来よくねえなみたいなのだったらもう、ね、買う必要もないもんね。
うん、あとなんか途中の工程間違ってたみたいなんだったらね、また やり直すのさ、うん、結局完成したのがなんか不細工になっちゃってるみたいな
うん、あとね4号ぐらいで周りは全部完成して5号以降中身からみたいな、
中身、
もう一回崩し直さなきゃいけないみたいな
嫌だなそれは、
うん、最悪だよねそんな。
まあまあそんな写真集ってなんだって話、
うん、
パーツ
ディアゴスティーだもんなこれ。
うん、そうですね。はい、では続きましてですね、浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ヌード写真集じゃなくてヌードル写真集だった。
あー、なるほど。これ日清出しそうだな。でもな
んか日カップヌードルの、なんかね、ドがなんか大きいのはみたいな、小さいのかな、なんかこう文字のあれが ヌードと間違いそうだからみたいな説が、うんうん、話が聞いたことありますけど、本当かどうかは知りませんけど、
どうなんだろうねそれは、うん、
なんかカップヌードル、
ね、カップヌードルか。カップヌードルのキャラってあんまいないもんな。
カップヌードルの
写真集難しいよな。
キャラクターはいないですね。
うん、なんだろう、日清全体だったらね、あのカレー飯とか、ね、
カレー飯インパクトありますよね。
うん、とか焼きそばとかね。
うん、最近だとあのカップヌードル味噌はね、オレンジレンジ歌ってましたね。
あ、そうなの。
味噌食べたいって歌ってます。
へえ、オレンジレンジね。
オレンジレンジ、ま、あの寿司食べたいって曲があるんですよね、オレンジレンジの。
あ、そうなんだ。
そうそう、それで、AC 部が PV 作ってて、
うん、お
っていうのがあって、それの味噌バージョンっていうのでまた AC 部が作ってるんですよ。
へえ、すごいね。
CM のためにわざわざ AC 部が作ってるっていう。
なんか最近の日清って CM 本当おかしいもんね。
おかしいです。
どうしたんだろうなって。
うん、まあインパクトはありますけどね。
まあそうだね。逆に言うとインパクトしかないけど、ね。
しかない。
他何も残ってない。
でも本当公式が病気っていうやつ
です、ね。うん。多分あれ作ってる人お薬やってると思うもん。そのレベルだよ。
ですね。なんかそういうのがあったりしますけど、はい。続きまして浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。ホタテ水着じゃなくてホタテが人間水着を着ている写真集。
逆に見たい。
どういう状況、人間水着って怖いわ。
それちょっと見たいな。
なんかホタテが。
トムブラウンが作ってくれそう。
トムブラウン的な狂気はありますね、確かに。
うん、あるある。
星1。まあまあホタテの写真集でしたみたいなね。
うん、なんかでもなんかコアなファンには人気ありそうだけどね。
まあホタテ好き、ホタテ好きがいるかわかんないですけど。
うん、いや、もしかしたらあれじゃん、リキアかもしれないじゃん。
うん、まあホタテマンね。今の子わかんないやつ。
あ、そっか、ホタテマンわかんないから。
ホタテマンわかんないでしょう。リキアさんもお亡くなりになってるしですしね。
そうね。
うん。
俺らも全然世代じゃないからね。
世代じゃないです。俺より一世代上の話ですから。はい。続きましてじゃあすだちさんからもいただきましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、表紙だけ足立由美の後ろ姿で中身は全部足立由里のフルヌード。
あ、なんかお母さんそれで重要ありそうだ
けどね。親子共演みたいなね。
うん、確かお母さんさ、
はい、
普通にヌードもしてなかったっけ。
お母さんヌードやってます。
やってるよね。
お母さんの方が先にヌードやってるっていう
だよね。
うん。
あ、なんか複雑だよねあれ。
あ、どうなんだろうねって。でもそれで、でも家族間は仲いいんっていうね。
うん、
複雑だなーなんてね。
複雑だよな。
本当になんか親子共演とかテレビで見たことありますけど、いや、母親脱いでんだよなっていう。
まあなんかあれだろうね、やっぱ子役の親って、うんうん、やっぱなんだろう、エンタメ性があるというか、
あ、はいはいはい、
あるからあんま気にしなそうな感じもするけど、
あ、ね、
まあ、それでもやっぱなんか特殊だよね。
特殊ですよね。
うん、
どういうところが需要があったんだろうなっていう、足立ゆりさんで。
確かに。
うん、
うん、まあ熟女好きがいるんでしょうね。
いたんでしょうね。まあまあまあ、そんな話で、あ、続きまして須田さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
シャーペンの芯を紹介するカタログ、シャー芯集だった。
あ、それちょっと欲しいよ。
シャー芯集、なんだろう、 0.3 ミリ 0.5 ミリとかね、いろいろ
ちょっと見たいよ。
特集されてるんですかね、三菱のみたいなとか。
あ、すごい、全部載ってるのね。
そういう、そういうシャー芯集なんですかね。
シャー芯集ベスト。
シャー芯集ベスト、シャーペンとかしばらく使ってないな。
確かに俺も使ってない。
高校ね、中高は使ってて、それ以降使わなくなったな。
そうだね、なかなか使わないよね。
なんか最近物書かなくもなったなって思いながら。
ああ、うん、仕事をしてるから、うん、まあボールペンとかはね。
そうなんですよね、書類とかはボールペンなんですよね。
うんうんうん。
だから写真使わなくなったな、そう考えると。
確かにな、写真そうだな、全然使ってねえな。
学生しか使わなくなってますね、やっぱ。
簡単に折れるからイライラする数字なんだよね。
そう、だから写真のなんか、うん、替えの写真とかなんか買わなくなったな、うん、ね、まだ売ってはいるんですけどね。
まあ売ってはいる、
売ってはいるし、学生には全然まだ需要はあるでしょうしね。
うんうんうん、
写真なんて見なくなったなっていうね、触らなくなったなっていう話でございます。
そうだね、うん、いや消すってことしないもんな。
あ、確かに確かに、
うん、もう人生もう後戻りできないよっていうことが大人なのかもしれない
なるほど、もう、うん、もう一発勝負だと。
そうそうそう、
人生一発勝負、それがもう大人だな、なんだと。
修正とかした場合はさ、横線引いて、うんはいはい、自分の、ね、印鑑とか押して修正しなきゃいけないわけ。
確かにありますね、
うん、だから自分のミスは自分がちゃんとケツを拭えよっていう、うん
ね、もう残るんだぞという
放送
話なんですかね、じゃあラストでございます。須田さんから、
はい、はい、ありがとうございます。
梅宮達夫の生涯が記録されてるが、顔は全て黒塗りちょっと怖いです、ちょっと
怖い
ちょっと怖い、
それは怖いな。
梅宮達夫の顔が全部黒塗りなんでしょ
怖すぎるよ、
怖いっすよ、何を思ってこれを書いたんだっていう
確かに、
うん、あ、梅宮達夫で言うと今なんかそのロバートの秋山さんのなんかあの梅宮達夫になるあのシャツがあるじゃないですか。
あるね、
あれが商標登録されてるんですってね
そうなの？
そう、商標登録されて、あそこの梅宮さんの顔を別の顔とかにするっていう、なんかその動物の顔とかにしてみたいな売るっていうのをなんかあの話を持ちかけられることがあるっていうのをロバートの秋山さんが言ってましたね。
へえ、すごいね、
商標を取ってるからっていう。
じゃああれかな、ヘイタクちゃんとかも商標取ってるのかな。
ヘイタクちゃんはね、何なんですか、あれ顎だけ出すってやつ。
そうそう、あれもね、されてもおかしくはないですね
まあまあまあまあ、でもそのだからといってその人になりきれるかっていうとまた別の問題ですからね、あれってね。
まあまあそりゃそう
ヘイタクちゃんはだってあれモノマネですから
うん、まあモノマネ、モノマネなのかすらも怪しいけど、
声ありきのねモノマネではありますからね。
そうだね、
まあそんな感じの、いろんな写真集の星1のレビューをありがとうございました
ありがとうございました。
はい、ということで、今緊急で、回してます、緊急で回してますっていう感じの言葉、なんか YouTuber っぽいですね。 YouTuber じゃないですけども、今、3月29日の、20時10分を回りました、とこなんですけども、ですね、もう一つメールが来てたのをちょっとうっかり忘れてたので、今ここで読ませていただきたいと思います、こちらお名前ミンさんから、いただきました。大喜利でございます。よく見ると全裸の男性カメラマンが映り込んでいる、かっこ昔グラドルの DVD でありましたね、ということでございまして、いただきました。ミンさんありがとうございました。読みそびれてたんで今読みました、ということで、今差し込んでます。未来の自分が過去の自分の音源に差し込んでるっていう状況なんですよね。まああの、この全裸の男性カメラマンが映り込んでるグラドルのやつに関しては、グラドル全裸カメラマンとかで、調べたら、出ると思いますんで、詳細は。そういうのがあったねよ、あったよっていう、懐かしいねっていう話でございましたね。まあまあまあ、そんな感じで、ございました。っていうか、まあまあ、これだけを、収録のために、開いたわけなんですけど、そうですね。この後、ジゴロさんと、対談をするってのが、あと3時間後に控えてるってのと、あと、まあ、業務連絡と言いますかね、ちょっとしたお知らせでございますけども、今週スピンオフはありませんっていう話と、今週というか4月、いっぱいまで、スピンオフないらしいです。りょうやん曰く。後ほどりょうやんの方から、コメントはあるのかなとは思ってますけど、まあ、りょうやんサイドからコメントあるのかなと思ってますけども、そうなんですよ。一応りょうやんが4月いっぱい、お休みをいただきたいということだったんで、4月のマンスリーはワイドックに変更します。そして5月に、入れ替わりでりょうやんになるのかなというところが今のところのスケジュールでございます。ってことで、りょうやん、どうなったんだろうね。わかんないです。僕も詳しいことはわかってないですけども。まあ、とりあえずお休みが欲しいということだけちょっと言われましたんで、僕からはそういうことをちょっと皆さんにもお伝えしときたいなということで、今ここで緊急で回してるのもそれの一つです。っていうのと、まあまあまあ、じゃあスピンオフないどうしようかなっていう感じなんでね、なんだったら、今日ちょっと YouTube、1本ありましたんで、馬娘、の 200連、回して天井到達する天井の景色を、見に行こうぜという配信をね、ツイキャスの方でしたやつを、アーカイブとして、YouTube にアップしてますんで、そちらの方をお楽しみいただければなと思います。なんか聞き直したんですけどね、なんかあれですね、ボリュームバランスがもうちょっと声の方が大きくてもよかったのかななんてことをね、ちょっと若干思ったり思わなかったりでございますけどね。ということなんでね、スピンオフのない埋め合わせと言いますかね。まあそれでね、楽しめるかどうかはわかりませんけども、まあ、なんか驚きの結末が待ってるんで、そちらのガチャ配信の方、よかったら見てみてくださいということで、前回だって馬娘だって星雲スカイ、撮るために2万4000課金したっていう話があったんでね、それと比べるとね、今回はどうなったのかなっていう話でございましたね。以上ちょっと差し込み、緊急での差し込みでございました。過去の秋広さんとルイタさんにお返ししまーす。じゃあまあ次回なんですけど、
うん、
ちょっと一回お休みします。
ああ、なるほど。
ちょっと来週ジゴロさんとの対談なんで、
うん、じゃあ次回のやるやつを発表するの。
いや、それもですね、ジゴロさんに決めてもらおうかなってちょっと思って。
ああ、なるほどね。
そう、ジゴロさんお笑いの方なんで、一応、うん、その人の出すお題はどんなんなのかなという。
なるほど。
ちょっと期待しつつです。
がっつりな大喜利が来るかもしれない。がっ
つりな大喜利のお題が来るかもしれないっていう。
ありえるね。
わかんないです。だからその
一本グランプリみたいなの来るかもしれない。
来るかもしれないです。だからそのちょっと作家さんなんでね、プロの手をちょっと、ね、ちょっと手腕を見てみたいなと思って、ちょっと一回、まあ、決まり次第、ツイッターの方に載せると思いますんで、
うんうん、
そちらの方から見ていただけたらと思ってます。
すごいね、プロの力を無料で使うっていう。
そう、本当になんかいいのかななんて思っちゃってますけどね。
ね、
一応なんか、タイトルコール、この前してもらった時に、うん、年賀状を送ってるんですよ、一応。
ああ、そうなん
だ。お礼としてね、関わってくださったってことなんで、そういう感じで、いろいろお礼はちょこちょこしていきたいなと思ってますんでね。
そ
んなジゴロさん、期待していただけたらと思ってますね。先週言った時に、なんかあんまりその、なんだろうな。言ったようで言えてるようで言えてないみたいな感じだったな。
そうだね、うん。
なんか大々的に言うはずがなんかこう、さらっとなっちゃってるっていう。
うん。そうね、あっさりしてたね。
あっさりしちゃってたなっていうので、ちょっとやっぱもうちょっとハードルを上げときたいと。ちょっと思ってます。
ハードル上げる必要はない。
ハードルというかね、ちょっと期待値。
なんでわざわざ本人が来づらい感じにしちゃう
の。いや、まあ、ね、期待値をね、ちょっと。
まあ、期待値はね。
まあ、ちょっとだけね、上げときたいなと思ってますね。はい、そんな感じでございまして、はい、エンディングいきたいと思います。
はい、じゃあここで一曲ですね。まあ、ルーチェの話をいっぱいさせてもらいましたんで、ルーチェの、僕とルーチェの出会いの曲を流したいと思います。ルーチェとインクルウィンクで、ファーストラブストーリー。
はい、そんな感じでエンディングなんですけども、
エモい範囲だったでしょ今
出会いの。でもこれをツイッターに書くのがルイタさんは
まあ曲は貼るよ、まあ、
貼ってハッシュタグつけて、
まあね
ちょっとね。
でも前上げた時はね、はい、アップルミュージックの方にはファボなかったのよ。
ああ、そうなんですね。
動画貼った動画の方にファボが入ったから、
へえ、
うん、多分動画の方のルーチェとインクルウィンクでエゴさせて引っかかったのかなって気がする。
なるほどなるほど。そういうこと、なんかいろんなエゴさの仕方ってあるんですね。
うん、そうだね。
ああ、なるほどなるほど。まあそんな感じでね、いろいろ皆さんからもね、いろいろジゴロさんへの質問とかね、あればっていうか、今これをなんか流れてる頃には確実にもう終わってるんですよ、収録は。
そうだね。
そう、時系列の都合上。
うん、
だからまあ今から質問募集してみたいなのはちょっとあれかもしれないんですけど、まあまあそんな感想とかね、ジゴロさんと喋った後の感想とか、来週喋った時にでもまたね、
うんうん、
まあ一回皆さん筆休めていただいてって感じで。
そうね、まあ、次回のマンスリーのね、リョウヤンにへの熱いメッセージと、ね、
熱いメッセージとか普通オタとかなんかあったら、
そうだね、
いただきたいなと思ってます。そんな感じでアドレスの方は別ドットだからね、@gmail.com までということで、
おー、なんか久々に聞けたな、おい。
そうですね、btsu.dakrn@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、まあそんなこんなで、あとお知らせとか大丈夫ですか。
お知らせですか。
はい、
ちょっとここで、そうですね、僕からちょっと重大なお知らせというか、
はい、
うん、ご報告といいますかね、
ご報告
あるんですけど、ちょっとこの度ね、僕なんですけども、
はい、
実は遠野さんがね、 YouTube チャンネルを始めるって言いまして、
はははは、
まあ、やってるのかな、わからないんだけど、そちらの方でですね、 あの月2回で僕と遠野さんでラジオをやることが決まりました。
わあ、なるほど、
うん、ちなみにタイトルがね、まあこれまだ仮なんであれなんですけど、うん、遠野とルイタンの盗塁王過去仮っていう名前で。
ああ、なんか面白そう。
ダサい、ダサいけどね。
王は誰だ。
王貞治だよ。
王貞治呼ぶんですか。
王林、王林の方がいい。
王林。なんかね、誰か、誰か王を探す旅、王を探す日常みたいな。
もしかしたら温泉キングかもしれないけどね。
あ、おお。なるほど、なるほど。
まあ、こちらはね、あの、来月を予定してたんですけども、
はいはい。
ちょっとね、実は、あの、この間のね、休みの日に、あの、撮る予定だったんですよ。
はいはいはい。
ちょっと、いろいろね、あの、諸事情がありまして、
はいはい。
あの、解いてなくてですね。
ええ。
来月予定だったんだけど、はいはい、もしかしたら再来月に伸びるかもしれないし、来月の半ばから始まるかもしれない。
取れてなかったっていうのも、僕の一番、あの、先週のやらかした事件みたいな。
そうね。まあ、あの、始める前にね、いろいろ発覚して、うん、あ、これちょっと、また今度にしようって話になって。
あ、なるほど。
うん。で、まあ、こちらのね、番組なんだけど、はいはい、なんと、あの、トーンさんがお金を払って、大物ミュージシャンにね、曲を作ってもらってるって言うんですよ。
大物ミュージシャンに？
そう。この大物ミュージシャンちょっと発表したいと思うんですけど。
はい。
なんと、大人気バンドマンですね。
はい。
りょうやんです。
りょうや、バンドマン。
ありがとうございます。
大人気。まあまあ、この番組聞いてて知らない人はいないでしょ
う。そうね。
うん。っていうりょうやんですね。うん。
そうです。まあ基本的にこの俺と、遠野さんの2人でやる感じで、うん、ゲストとか呼ぶのかはまだ全然決めてない。
はいはいはい。まあ、うん、そっちの方もね、聞いてみて、まあまあ姉妹番組みたいな。
そうだね。ね、まあできる限り、あの、別味とは内容を被んないようにというか。うん、
まあまあ、うん、被ることもないと思います。
そうだね。まあコンセプト的にはね、うん、あの、俺か遠野さんが、うん、まあ、まあ、各種でやるんで、
うん、
月一発目の方が遠野さんが、うん、なんか、こう世の中普通に日常暮らしててなんかふと疑問に思ったことを二人で語るみたいな。
ああ、なるほど。
まあ俺の回も俺がそれをテーマを出してそれを語るみたいな流れにしようかなっていう。
なるほど、なるほど。
まあ大体1時間ぐらいの予定で。
あ、1時間番組な、
うん、
結構なボリュームですね。
そうですね。
そうですね。うちの番組のボリュームがなんか意図せずなってますけど。
うん。まあ、遠野さんもね、あの、うん、編集するのがクソめんどくせえって言うから、あの、できる限りクソまま流すって言ってる。
ああ、いいですね、いいですね。
まあ、若干お聞き苦しいところはあるかなとは思うんですけど、
うん、
まあ、面白い番組を作っていけたらいいなっていうね、
いいですね、
気持ちで。
で、まあ、よかったら皆さんそちらもなんかメールとかあるのかな、メールアドレスとかも。わかんない。
ああ、メールは多分ね、やんないと思う。
あ、メール呼び込まない。
基本的にそのテーマだけで語るっていう流れらしいんで。
はいはいはいはい。もうみんなからの意見は聞かないと。
今のところメールは予定ない。
ああ。まあまあまあ。
なんか思ったことがあったら、あの、コメントの方にね。
なんかね、ありますよね。コメント欄とかね。YouTube の。そちらの方に、ね。
コメント欄の方に書いてもらって、うん、あの、高評価とね、チャンネル登録のベルマークの通知、全部やってもらえれば嬉しいなっていう。
そうですね。うちの番組もね、よろしくお願いします。スピンオフも。
そうだね。
YouTube でやるんですね。なるほど。
おっす。
はあ、そんな感じの、ご報告、割とすごい発表がね、あったところで。
そうだね。まあ、聞いてくれる人がいるなら嬉しいなっていう感じですけど。
いや、本当にね、まあ、いろいろね、多岐にわたって、いろいろ、今後4月、新生活ってことでね。
そうね。
私、新番組の始まりというお知らせですかね。
うん。
そんな、まあ、僕からはまあそんなにないかな、お知らせは。
ないか。
ないかな。
あれだね、なんか、あの、君が推してる人が、なんか、音ゲーに入ったみたいな話だったじゃん。
あー、その話します。うん、そう、あの、カズナリルセさんっていう方、声優さんがいらっしゃって、僕、まあ、好きなんです、うんうん、あの、空豆さんっていう、あの、別名義っていうか、うん、うん、あの、二人の、人格が同じアカウントにいるっていう思ってください。
あー、なるほど、なるほど。
その人の、あれですね、カズナリルセさんって方の、曲がね、ダンスダンスレボリューションに入ってるっていう、なんか、
あ、DDR にね、
どういうことっていう話で、ね、まあ、
最近ね、
ノラツーアールさんって方がね、すごいんですよ。うん、
ああ、ノラさんか、はいはい、はい。
ノラツーアールさんって方が、なんですかね、
うん、曲を作って。
曲を作って、だその曲が、ノラツーアールさんが、フューチャリングということでね、カズナリユッセさんに、うん、歌ってもらったみたいな感じだと思うんですけど。
うんうんうん。
いやー、すごいな、すごい曲がね、あったもんだと。 Like a Star という曲がね DDR に収録されてるんで、そちらの方よろしくお願いしますって感じですかね。
うん、まあ音ゲーね最近結構何でもありだもんね。
すごい。
エロゲーセイユさんとかも売ってるかな。
誰です？
エロゲーセイユさんね、タミヤスと萌えさんとか。
タミヤさんね、はいはいはいはいはい。
あのチューニズムの曲一曲、まあ名義は出してないけど。
あ、そうなんですね。うん、
歌ってる。
へえ。
あ、とかね、片桐烈火さんとかね。
片桐烈火さんもね、はいはい。
ではないけど、うん。
その人は確かにそうですね。
うんうん。
まあまあいろいろあるんだなっていうことでね、音ゲーもねすごいなっていう。
うん、そうだね。だいぶ幅が広がったからね、
今日の。幅広がってますねなんて思いながら、まあそんなね感じですかね。もうなんかいろいろ喋ってますけども、僕はもう昔から Before You っていうね。
ああ、Before You ね。
Before You 好きだったんですけどね。好きだったっていう
か。懐かしいな。
懐かしいなっていう。そのたまにそのメンバーのノリアさんって方が17ライブをやったりするんで。
ああ、まあ、活動してたんだね、ノリアさんは。
一応ね、ノリアさんもツイッターアカウント持ってやってますからね。そのなんていうか活動してるようでしてないみたいなところはありますけど、歌は出してないんでね。
表舞台出てるイメージないよね。
うん、歌は出してないんでね、なんかもう。
昔なんかアニソン歌ってたよね。
歌ってました。はいはいはい。あれ、あ、セブンゴースト。
あ、セブンゴースト、そうか。セブンゴースト歌ったら。
セブンゴーストを歌ってたり、うちの三姉妹とか。
うちの三姉妹だよね。
うちの三姉妹、そうそうそう。やってました、やってました。そう、もうそこら辺が代表曲かな、なんて感じでね、ノリアさん、個人としては。
まあね、あとはビートマニアにも数曲入ってるんでね。
入ってますね。ノリアさん、お好きな方いるのかなここの聞いてるので
音ゲーやってる人がいたら分かるんだろうけどな。
一時期ねノリアさん、そうね、ツイキャスとかもやってて、なんか割とあの、そう、それこそあのラブライブが好きでスクフェスとかやってたみたいなねこと言ってて、
ああはははは、
僕もスクフェスやってたんでなんか、実はフレンドだったりするんですけどね。
おお、
なんかこう
スクフェスのフレンドか、
スクフェスのフレンドに なってるっていうね、すごい話があったりはしますけど、ノリアさんね、もうなんかいつかね歌えるようになればいいなと。なんかすごい今体の調子が悪いというか、なんかすごいなんか持病を抱えてるみたいな、そういう感じでなんか歌いたくても歌えないみたいなね感じらしいんですね。
なるほどね。
まあそんな何の話だ、もうちょっと
あとあれだよ、音ゲーといえば、
はいはい、
もう一個かぶせっけど、
はい、
あの馬娘とかで声優やってるさ、佐伯伊織さんって人がいるんだけどさ、
はい、あ、いますね、なんか、はいはい、
うん、あの人ね声優デビューする前からね実は音ゲーに関わってる人で、
どんな感じで、
ポップミュージックの、
はいはい、
一般公募曲みたいなのがあったのよ、
はいはいはいはい、
一般から曲を募集してあの歌手デビューできるよみたいなコンテストがあって、
はいはいはい、
それの優勝者でヌーコって名義で、
へー、
ポップンとか、あとコナミが作ったねアイカツみたいなゲームがあったんだけど、オトカドールっていうゲームがあったんだけど、
はいはいはいはい、
それの曲全部歌ったりとかしてて、
へ
ー、最近よりって名前を見るとどっちかというとヌーコじゃんって思っちゃうっていうどうでもいい話
そういう話があったんですね。全然そこら辺は存じ上げませんでしたまあいろいろね、いろいろ音ゲーとね、そういう、まあ、音ゲーやってる人いんのかな、わかんないですよね。
そうね、あんまねいない感じすんな周り、周りというか別ラジ界隈、
確かに、
まあ、俺と遠野さんがめっちゃやってましたよぐらいの感じだもんね、もともとも
ともと、まあまあコナミとかはそうなんですけど、今セガだとねチューニズムとか音劇とかもあって、
ね、音劇とかね、
音劇好きですけどね、最近
って音劇はそうね
1年ぐらい行ってないっす、
俺も全然やってないなチューニ
ー、
さあ、いやでもこれねこの1ヶ月間俺やってきたけどさ、
はいはい、
まあ、こうやって毎回ラジオでさ2曲ほど流してもらえたじゃん、流してはないけどさ、
まあまあまあ
まあ全然足んねえんすよ、まだ
足りない
紹介したい曲がまだいっぱいある
そうですか
それでこそ本当に音ゲーの曲とか流そうと思ったわね。
ああ音ゲーの曲とかねいいっすね、
うん、彩り緑とか普通に流すつもりだったの、
彩り緑いいっすね、
アンマリンカのキャラの曲とか、
ああはいはいはいはいはい、はい、
やる予定だったのにね、なかなかこううまいタイミングがなかったね、
難しいっすよそれは
いろいろちゃんとねあれなんだよ、1曲目はね話に合わせるような感じしてたんですよ。
ああなるほどね、さすが DJ というね感じで、まあまあいいじゃないですか、そんな、いや割と1時間半喋ってるんですよこれ本当に、
うん、そうだね
そうなんですよ、いやこれは本当、
まあ、いくらでも削れるよこれは、
いくら削れますかね、まあまあまあいろいろ削るか削らないか分かんないですけど、まあいろいろ喋りましたということでね、
そうですね、
今回も第別ラジの第285回でございますかね、
そうですね、はい、はい
ということで、お相手はアキロと
ルイタンでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。1ヶ月間ありがとうございました。
はい、
また。僕のこと空き合いになってもアキロのこと空き合いになってね。
はい、アンチ増えちゃう。